今晩はメルボルン大学で言語聴覚士の修士の勉強をちょうど得られたステファニー・ミルズさんにスタジオにお越しいただきました。ステファニーさん、こんばんは。
こんばんは。
そうですね、今晩はですね、こうやって日本語でお話をしてインタビューをしているんですけれども、ステファニーさんはですね、どこで日本語を勉強されたんですか？
学校と大学で勉強しました。中学生1年生の時から、日本語の勉強を始まったから、
はい、
全部で9年間ぐらい勉強しました。
あ、結構長い間ですね。
そうですね。なんかそれから大学3年生の時に東京で留学しました。
はい、東京の大学に行かれたんですか？
そうです、はい。学習院女子大学でした。
あ、どうでしたか、その経験は？
うん、素晴らしかったです。なんか大学はメルボルン大と比べて小さかったけど、
はい、
でもとてもいい経験でした。なんか日本の伝統の文化を学ぶことがいっぱいしましたから、楽しかった。
で、どうしてですね、最初に日本語を勉強をされようと思ったんですか？
私の中学生が1年生の時に3つの外国語を勉強することは義務となっていました。
はい、
だからイタリア語とフランス語と日本語も勉強しました。
3カ国語を同時に勉強してたんですか？
そうです。1年間だけでしたけど、でも後で日本語を選びました。日本語を選んだ理由は、日本語で表記法が面白いと思ったし、
ひらがなとかカタカナとかですよね。
そうですね。後で、日本の文化に神秘的なところがあると思ったからです。
ああ、なるほど。最近ですね、そのメルボルン大学でですね、その修士の勉強を修了し、スピーチパソロジー、言語聴覚士としてのですね、資格を取られたということなんですけれども、オーストラリアでスピーチパソロジスト、言語聴覚士というのはですね、どのようなお仕事をされるんですか？
言語聴覚士は、よく伝達できない方を手伝います。
コミュニケーションということなんでしょうか？
そうですね、そう、コミュニケーションです。なんか、それと、また、演技が困難である方も手伝います。
演技というと飲み込みっていうことですよね。
そうですね。そうそうそう。
なるほど。なんかスピーチパソロジーというとですね、まあ、スタタリング、喫音をですね、直すというイメージがあったんですけれども、それだけではなかったんですね。
そうですね。そう、よく、そう、キングススピーチという映画。
はい。
イメージが多い。でも、大人か子供のために仕事があります。大人と仕事したら、病院か厚生施設などで働くかもしれません。
なるほど。大人の患者さんを、対象とした、まあ、治療っていうことになるんでしょうか？
そう、そうですね。なんか、例えば、脳卒中を起こした後で、失語症がある患者を手伝います。
なるほど。よく脳卒中などが起こるとですね、言葉が出なくなったりとかですね、そのコミュニケーションに障害が出るっていう話を聞くんですけれども、その方々の、治療なども行うっていうことですか？
はい、はい。その方のために、なんかいろんなセラピーを、勉強しました。
なるほど。
はい、そう、本当にいろんな、そう、大人のための仕事があって、後で、子供と仕事したら、多分学校か病院か、
はい、
コミュニティセンターとかの仕事があります。
はいはい、なるほど。子供も、どうなんでしょうか、その脳に何か障害があった子供たちを対象なんですか、それとも、子供はまた違う分野でも、お仕事があるんでしょうか？
そうですね。そう、確かに、そう、発達障害か、自閉症と、セラピーしてあげて、このような仕事もあります。
なるほど。結構様々に、渡っている分野っていう印象を受けたんですけれども、どうしてですね、そのスピーチパソロジスト、言語聴覚士にですね、またなろうと思われたんですか？
ああ、そうですね。 うん、大学生の時にあのバイトの同僚が言語聴覚士を勉強したから、よく、そう、それについて話してて、私も、そう、興味になりました。うん。後で多分、私が人と話すすることが好きですから、私の仕事では、たくさん、このような、機会がたくさん欲しかったと思いました。
なるほど。うん、で、言語聴覚士ですね、あの、うん、マスター、スピーチパソロジーの、の勉強はですね、その修士のレベル、マスターのレベルだったんですけれども、そのバチュラーのレベルではステフさんは何を勉強されたんですか？
あ、そうですね。あ、私はそう大学で国際関係を勉強しました。
なるほど、
うん。
別にその医療系もしくはそのサイエンス系とかですね、そのバイオロジー系の勉強しなくてもスピーチパソロジーの修士の勉強ができるんですか？
そうですね。私もちょっとびっくりしました。なんか、だから、言語聴覚士の勉強を始まったら、うん、いろんな、そう、新しいことを勉強しなければならなかったから、うんうん、結構大変でした。
やはり、その、うん、先ほど申し上げたように、飲み込みなどではですね、口とかですね、喉とか、もしくは気管などのですね、その、解剖学を知っていないといけないというところもありますよね。
まあ、そうですね、そう。でも、あの、将来の仕事のための勉強だから、そう、もっと楽しいと思います。楽しかったです。
なるほど。
うん、
で、勉強はですね、まあ、2年間のコースだとおっしゃっていたんですけれども、どうですか？大変でしたか？楽しかったですか？
うん、楽しい時間も大変時間も結構ありました。あの、確かに、この2年間で、たくさんの実習と勉強と作文と、あとで、あの、今年は論文も書きましたから、そう、多分、バランスを取るのは難しかったです。
どうですか？今も卒業をされてですね、今後将来、どのような活躍をしていきたいですか？スピーチパソロジストとして。
うん、確かに、子供のための仕事を言語聴覚士として働きたいと思います。でも、日本にも興味がまたありますから、どうやって日本で仕事するかも考えています。
なるほど。
うん、
どうでしょう？日本ででもスピーチパソロジストとして働きたいという希望はありますか？
ありますけど、でも多分日本語で働くのは多分また勉強しなければならないと思いますから、うん、多分英語で働いたら、
うん、
できるかなと思っています。うん。あの、それから英語を勉強する日本人のために発音を教えてあげること
も、ああ、なるほど。
もう、
はい、
日本で働くことができるかもしれません。
うん、なるほど。やっぱりスピーチパソロジーというとですね、その発音、まあ、スピーチの部分も、あの、一つのエリアですよね。
そう、そうですね。
うん、なるほど、うん。そういうことを活かしていけるかもしれませんね、将来。
そう、そうですね。
はい。
そう。うん。今はいろんな選択があるから、いい気持ちです。
楽しみですね。今晩もありがとうございました。
ありがとうございました。